はい、それでは通告をいたしておりました2件について、大きく2点について、お尋ねをいたします。まず1件目は壱岐市の健康づくり対策についてであります。今年も2月中半ばから所得の申告があっております。5月半ばを過ぎますと集合税の納付書が、市民の皆さんのところに参るわけです。どなたでもですね、税金が高いとこういうふうにおっしゃいます。まあ、何が高いのかと見てみれば国民健康保険税なのですね。もうこれが非常に高いわけです。医療は使えば医療費が高くなっていくのは当然のことでありますが、まあ、月々の家計の負担には大変大きなウェイトとを占めるとなっております。しかし医療保険の給付を見てみますと医療費は年々増加をいたしております。人口は減っているのに医療費は増えております。誰も好き好んで病気になる人はいないのですが、予防できるものはですね、予防をしてなるだけ病気にならないように努めなければならない。これも市民の義務だと思っております。平均寿命、健康寿命を見てみますと、平均寿命は全国平均で男性が昨年ですね 80.21 年、女性は 86.61 年と大変長寿命社会となっております。その反面、健康寿命は男性 71.19 年、女性 74.21 年となっております。その差は男性が9年超ですね、女性が 12年ちょっととなっております。まあ、ピンピンコロリという言葉がございますが、ピンピンコロリというのが理想なんですが、現実には大変厳しいものがあります。長崎県を見てみますと、もっとですね低く、平均寿命が男性 78.89 年で、全国で43位、ワースト5位となっております。女性は 86.33 年で全国26位です。健康寿命は男性が 69.19 年、全国45位、ワースト3位です。女性は 73.05 年で、全国39位となっております。そして壱岐市は平均寿命が男性で 77.30 年で、県下でワースト3位です。女性は 84.95 年で県下ワースト2位となっております。1位のですね、長野県とのとは3年の違いがございます。まあ、健康寿命はですね、昨年度のが、市のが分かっておりませんでしたので、平均自立期間というのが県で出されております。それを見ますと男性が、県下ワースト3位になっております。女性はまあまあ良くてですね、6位ぐらいでございました。この調査の数字はですね、調査機関によって多少の差はあると思いますが、ほぼあまり変わりはないと思っております。まあ、どうしてこのような状況になるのでしょうねと保健部さんと話しておりますと、壱岐市は平成24年の健康診断の結果、県下ワースト1が4項目もあるのですね。1番目がメタボリックシンドロームが強く疑われる人、2番目が、ヘモグロビン A1C、 これは糖尿病に関係あると思いますが、これが強く疑われる人、3番目が尿タンパクが2プラス以上の人、そして4番目が、ガンマ GT、肝機能疾患が強く疑われる人、これはですね、アルコール性のもので一度に飲む量の、数値だそうでございます。しかしこれはですね、4年間連続ワースト1でございます。多分今年度もそう、25年度もそうなってるだろうと、まあワースト1が5年続くんじゃないかというような、お話でございました。まあ、これはですね、こう 完璧に生活習慣病なんですね。人の口から中に、体内に入るもので起きてくる症状ですので、予防ができます。予防にですね、本腰を入れて、取り組む必要があると思います。今までにもヘルスメイトさんや、壱岐市健康づくり推進委員会の皆さんで検診を受けようとか、運動をしようとか、野菜を取りましょうという呼びかけが至るところで行われております。2月には保健所とともに、多数の講演者やシンポジ保健所とともにですね、多数の講演やシンポジウムが、開催をされております。新年度の、計画の中にですね、自治会の福祉保健部の設置もなされるように、なっておりましたが、今後どのような取り組みをなされるのかお尋ねをいたします。次に、受動喫煙防止対策についてお尋ねをします。この議場の中にも愛煙者がいらっしゃいますので申し訳ないと思うのですが、市としてですね、もう少し取り組みが必要ではないかと思いますのでお尋ねをいたします。ご承知のようにタバコの煙は微小粒子物質 PM2.5 であります。受動喫煙の害は1981年に世界で初めて提唱され、医学界でも健康に対するリスクとして設定をされております。また受動喫煙と肺がんの関係に関する研究三方が発表され、受動喫煙による肺がんのリスクが 25% 上昇することも、分かっております。急性心筋梗塞等の重篤な心疾患との関係も明確になっております。今年の1月31日に受動喫煙で早死にしないためにというタイトルで受動喫煙防止シンポジウムが開催されました。多くの参加者でございました。壱岐市も公的な施設は禁煙となっております。しかし人通りの多いところの出入り口近辺での喫煙には問題がございます。あまり目に見えていなくてもガラスを通して煙が室内に入ってまいります。家庭で換気扇の下で吸っても煙はわずかしか吸収されないのですが、されないというのが、実情でございます。また子どもや妊婦さんのいる自治公民館での喫煙も問題であって、市民への意識啓発がもっと必要であると思います。若い人は認識している人が多いのですが、高齢の方になると認識が低いように思います。高いタバコ税を払っているんだというですね、そういう認識は変えていただきたいと思います。それ以上の医療費が高齢になるとともに必要になってまいります。受動喫煙防止対策をどのようにお考えであるかをお尋ねいたします。
今根市議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
7番今根市菊野議員のご質問にお答えいたします。第1番目に健康づくりという大きな項目につきまして、生活習慣病予防対策について、そして受動喫煙対策の推進についてというご質問でございます。まず生活習慣病予防対策についてでございますけれども、先ほどおっしゃいますようにやはり、国保税というのは医療費の増高、これは重症化をして病院にかかる方が多いと、当然のごとく医療費は上がるわけでございまして、国庫税曲がっていくというそういう悪循環を招くわけです。そういった意味でこの生活習慣病予防対策というのは本当に大事だと認識をしておるところであります。先ほどの、健康寿命と平均寿命の差が10年程度あると。じゃあその10年程度はどういうことかと言いますと、いわゆる自立ができない状況にあるということでございますから、この10年間の差というのは大変な 医療費がかかっているということが容易に想像できるところであります。ところで、その国におきましては国民の健康保持のために平成20年度から各医療保険者ごとの健診事業を実施することとなっておりまして、壱岐市におきましても40歳から74歳の国民健康保険の方を対象とした特定健診特定保険指導を実施しております。特定健診につきましては初年度の平成20年度には 26.9% でございましたけれども、平成25年度には 48.9% と伸びてきております。合わせて特定保険指導実施率につきましても平成25年度には 54.6% になっております。しかし受診者が増える一方で、先ほど議員ご指摘のように特定健診結果につきましては平成24年度においてメタボ該当者ヘモグロビン A1C 糖検査ガンマ GT 尿タンパクの4項目がワースト1検査最悪ということでございます。平成25年度の結果におきましては尿タンパクについてはこの最低を脱却いたしまして、7位となったところでございますけれども、3項目は連続1位でございまして、先ほど議員のご指摘に言えば4年連続だということで、そこまで私も調べておりませんでしたけれども、悪い結果が続いている状況にございます。そこで平成24年度から重症化予防事業といたしまして、腎機能、糖、血圧の項目で数値を絞り込んで個別にアプローチを実施して、受診勧奨や必要に応じて医療機関と連携し保険指導を実施をしているところであります。さらに平成26年度からヘモグロビン A1C が 6.2 以上で、治療していない人には糖尿病予防のために頸部エコー検査微量アルブミン検査を実施し保険指導につなげております。また尿中塩分検査によって前日の摂取塩分量を検査し減塩指導も実施をしております。今年度においては検診結果と医療情報であるレセプトが共有できる国保データベースのそのシステムの整備によりまして、健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析保険事業の実施評価を行うデータヘルス計画を策定をいたしました。その計画の中で壱岐市の医療費や検診結果死亡状況等を分析した結果、虚血性心疾患や脳血管疾患での死亡が増えておりまして、腎不全も含めて高額の医療費がかかっております。その原因と考えられるのは糖尿病や高血圧などの生活習慣病であります。特定健診の結果ではヘモグロビン A1C 脅威腹位 BMI 中性脂肪が高くなってきておりまして、問診結果からも食事時間間食の問題運動不足飲酒量が多いなど市民の摂取カロリーの過剰が考えられます。30代での先取り健診でも同様の結果が出ております。このことからまずは発症予防生活習慣病の早期発見のために特定健診先取り健診を受けること、次にその結果によって自分の体の状態を知り結果に合わせて生活習慣改善につなげるための保険指導を充実させます。また高血圧や糖尿病などの生活習慣病は自覚症状がないまま進行し重症化をいたしますために、被保険者をリスク別に分けてターゲットを絞った保険指導や、ポピュレーションアプローチ、これも横文字ですけど集団でのそのランクに合わせての集団での説明会ということでございますを展開いたしまして、効果的に保険指導を実施するために医療機関と連携体制を確立し重症化予防に取り組むことといたしております。健康づくりを進める上で何より健康に関する市民の皆様の意識を高めることが重要だと考えておりますので、検診受診や適正な生活習慣の必要性について市民啓発を実施し、まずは自分自身の健康、次に家族の健康づくり、 そして地域全体の健康づくりにつながるような取り組みを展開してまいります。そのために健康づくり推進員23名の方でございますけれどもと連携し、イベント、運動会、ケーブルテレビ等の健康づくりの啓発やウォーキングの普及、またヘルスメイト、このヘルスメイトの方は172人いらっしゃいます。全員に簡易塩分測定液を配布し、家庭訪問、自治公民館での味噌汁の塩分測定を実施することによる減塩対策、また各自治公民館に設置をお願い出しております。福祉保健部等を利用した健康づくりの出前講座等を実施することで、地域全体での健康づくりへの意識づけに取り組むことといたしており、さまざまな団体等の協力を得て、市民共同で生活習慣改善に取り組みやすい社会環境づくりに取り組みを計画いたしております。かかりつけ医の先生とのと連携を取っての指導、それから個別訪問、説明会等々、やはり、そういったことを充実をするということが一番ではなかろうかと思っているところであります。次に、受動喫煙対策の推進が必要だと思われる、どのように行われているかということでございます。壱岐市の受動喫煙対策につきましては、平成22年度から23年度に調査をいたしましたが、その結果につきまして、まず国県と比べて、の平均と比べて喫煙率が高いという状況にございます。次に、肺がんの死亡率も高いと、それから公共施設の分煙が不十分といった背景がございます。平成26年度の国体開催を機に、受動喫煙防止対策を実施する宿泊施設の増加と、市民の受動喫煙防止対策の意識の向上を目的といたしまして、壱岐保健所を中心として医師会、商工会、宿泊関係団体間と連携し、受動喫煙防止島プロジェクトが平成24年度から本年度までの3年間、宿泊施設での実態調査、ロビー等共有スペースでの受動喫煙防止、禁煙ルームの設置等の個別訪問、研修会、シンポジウム開催、ポスター、ステッカーの配布、ケーブルテレビを活用しての普及啓発等に取り組んだところでございます。また市独自の取り組みといたしまして、赤ちゃん、子どもたちを受動喫煙から守ろうということで、母子手帳交付時や母子健診時にタバコへの影響について説明し、保育所、幼稚園では保護者への受動喫煙防止のチラシを配布しております。その結果、受動喫煙に対する認知度、自治公民館での禁煙、宿泊施設のロビー等共有用スペースでの全面禁煙等の受動喫煙防止対策にも徐々に進んでいる状況でございます。しかしながら、研修会後のアンケートでの意見に、自治公民館での会議中の禁煙、宿泊施設のロビーでの禁煙、公共施設、スーパー等の入り口付近の灰皿の撤去等の声が上がっているというのが現状でございます。今後、受動喫煙防止をさらに推進するためには、市民の受動喫煙防止に対する意識をさらに向上させる取り組み、とりわけタバコを吸う人が吸わない人に配慮することが最も重要と考えております。関係機関と連携いたしまして、自治公民館での出前講座、さまざまな機会を通じて、講話による受動喫煙による悪影響を市民皆様へ周知し、喫煙者への理解、マナーの向上に努めたいと考えております。また壱岐保健所と連携いたしまして、宿泊施設での継続した防止対策、長崎県禁煙宣言の店事業への協力と、希望がある自治公民館へ配布しているステッカーの標語として、きれいな空気で生き生き生きし、ストップ受動喫煙、広げよう受動喫煙の輪を推進することといたしております。議員ご存知のように、このステッカーを宿泊施設、そして、希望される自治公民館に配布をいたしておるところであります。どうぞこれをよろしくお願いしたいと思っております。
はい、ルール説明をいただきましたが、まずですね、一番最初の平均寿命 それから健康寿命、そういうものを伸ばしていくのにはどうするかということなんですが、非常にこうデータとして行き島悪いデータなんですね。はい、なんとかこれに取り組まなければならないと思っておりますが、まずですね、あのヘルスメイトさんとかですね、一生懸命やってるんですよね。市のですね、保健部に関する皆さんも一生懸命いろんなところで啓発運動をやっていらっしゃるんです。運動会とかですね、あの新春マラソンあたりでもヘルスメイトさんがいつも行ってですね、いつもですね啓発活動をやってるんですよね。一生懸命やってあるんですが、決して市民の耳はの中に右から入って左から抜けてて意識の中に残ってないというのが現状だと思うんですね。まずですね、現状を市民に認識してもらうことが一番最初じゃないかと思うんです。この、ワーストですね、ワーストの部分をなんとか取り除いていくこと、ワーストから脱することっていうのがですね、一番もうまずとりあえずやるべきことじゃないかと、私は思います。この現状とですねを口が酸っぱくなるほど言って、耳にタコができるほど聞かせて、目に焼き付くほど市民に、見ていただくこと、まずこれが一番最初じゃないかと思うんですね。で、あの市民の皆さんの意識の中にこれがなければですね、今保健師さんたちも一生懸命やってあるんですよね。私も食生活改善委員でですね、あの一緒に活動するんですが、一生懸命やってあるんですけど、なかなかその受け止めていただけないというところがあるんですね。まあ広報とかチラシだけでなくて、ケーブルテレビとかでもですね、頻繁にこう放映をしてもらって、まだやりよるとか、またやりよると言われるくらいにですね、やっぱりこの現状を言っていくのがまず先ではないかと思います。市民の皆様に、この現状の把握をまずしていただくことだと思うんですね。でないともうみんな意識の中にないんですよね。まあ、元気で健康だと皆さん思ってらっしゃるんですよね。しかしこのワーストはですね、素晴らしいです。もうあの今まで本当に一生懸命やってきたのに、私も職会ですので一生懸命やってきたのに、その成果はどこにあるんだろうとちょっと情けなくなるぐらいですね、あるんですよね。だから とりあえずですね、やっぱり市民の意識の中にこの数字、ワーストの数字を認識してもらうこと、ここから始めないとですね、なかなか難しいと思います。いろんなこう取り組みをしてあるこう自治体があるんですよね。一番、長野県が健康寿命一番なんです。平均寿命一番なんですよね。でここではですね、やっぱり40年の経緯があります。そしてなかなかワーストのところがですね、いろんな皆さん取り組みをしてあるんですが、なかなか市民の皆様に、分かっていただいてないというところがあります。それでですね、非常にこの健康づくりというのは難しいんですが、まあワースト、こんなにワーストがあるんですよということをまずは市民の皆様に分かっていただく、そして、全国で45番目ですよとか、県下でも下の方なんですよとかいう、まずこの啓発運動から始めないとですね、皆さんの意識の中に、健康づくりっていうのかながですね、なかなか受け入れてもらえないと思うんですね。1年や2年でできることではないと思いますので、まあ、まず啓発運動をすると、ワーストがこんなにあるんですよということを、まず取り組んでいただきたいと思っております。そして受動喫煙に関しましてもですね、この前のシンポジウムでもその自治公民館でですね取り組んでもらいたいというのがございました。 まあ、若い人はですね、意外と分かってて外で住んですが、高齢の方がですね、どうしてもどうしてもですね、その場で吸ってしまうということがあるんですね。この受動喫煙 に対してどれだけの害があるかということが、まだまだこう皆様の認識の中に、ないのだと思います。そして一番こう言われているのが文化ホールの中ホールの入り口のところですね。あそこにですね、喫煙所があるんです。非常にですね、玄関からすぐなところで、男性ばっかり集まって、会合をしてありますと、非常にこう女性としては入り口付近で入りにくいなというところもあるんですよね。それとかですね、足場の Z ファイルのターミナル、あそこがあんまりこう離れてないんですね、入り口からですね。そういうところからですね、まず改革をしてほしいと。喫煙をするなとは言いません。これはね、知ってもいいですが、人通りの少ないところへ移していただきたいというのが、願いでございます。まあ、できないことではないと思いますのでこのことは早急に、取り組んでいただきたいと思うんですね。まあ、受動喫煙防止に自治公民館講座とか司法での掲載、ケーブルテレビでの放映を望まれております。市民の皆様はまだ知らないことが多いので知らせる必要があると思うんですが、このことについてどのようにお考えでしょうか。
はい、白川省。
今西菊野議員の追加の質問でございますけれどもですね、やはり私はこのデータとして、ワースト1と出ているということはですね、考えようによってはですね、市民の方々が検診に行かれた結果でございますからですね、そういった方はむしろ自分の健康に注意をされてですね、やはり検診ってあるんじゃなかろうかと思う次第であります。ですからこのワースト1という数字がですね、もちろんワースト1というのはもう本当にですね、私もちょっと、立場がないような感じでございますけれどもですね、私はこの検診に行っていただいているということはですね、自分の健康を考えていらっしゃる方が多いんじゃないかとむしろ思っているんです。そしてですね、なおかつ普通検診には俺はどうもないさという人は割とお行きにならない、不安に思っている方がお行きになる。でそういった中で私はですね、この数値が高い方については個別的に今指導していますから、改善をしていただきたいなと思っている次第であります。そこで今石議員がまさにおっしゃるというのは、そういった方を増やさないためのことを住民の皆様に啓発してくれということでございまして、それについてはですね、まさに賛成でございます。ですから現在すでにこういうふうにワースト1としての数値が高い方々の指導ももちろんでございますけど、予備軍と申しますか、あるいはなかなか悪いと分かっておっても検診にも行かないような方もいらっしゃるかもしれません。そういった方についてもですね、やはり検診を促す。そして、さっきおっしゃるように口から入るものがほとんどその原因のようでございますからですね、そういったことについても、啓発していく、このことについてですね、しっかりと今からそういった対策を練っていきたいと思っております。次に受動喫煙の件でございますけれども、今2箇所ほどおっしゃいました。あまり話すとですね、雨に濡れてタバコが雨の日雨にタバコが吸えないというようなこともあるかもしれませんですね。かといってじゃあタバコを吸う方ためだけのためにそういった施設を作るか、これももちろんできないわけでございまして、考え方としましては、少し離れていただいて、ついたてみたいなものを立てるとか、そういったなんか、方法をですね、考えたいと思っております。
はい、
はい、今西議員。
健康づくりに関してはですね、やっぱり難しいです。時間がかかります。長寿日本一の平均寿命 日本一の長野県でもですね40年ですので、その今すぐできることじゃないと思うんですね。だから何もかもやろうとか、あれもこれもやろうとか思っても一挙には無理なんです。まず私が言いたいのは、この現状を市民の人に知っていただきたい、分かっていただきたい。決してこう誇りになるものじゃないんですね。やっぱり生活にゆとりがあるんだと思います。一つはですね、だから自分の好きなものが食べられて、自分の欲しいだけ飲めるということがですね、一つはその結果かなとも思っております。しかしこれは決して褒められることではございませんので、この水準をですね、せめてですね、県下のこのワースト4、これだけはですね、早急に改善をしていくように努力をしなければならないと思っております。それで、市の本土としてもですね、そういう啓発運動とかをですね、まあ、どういった形でやるかは、相談をしながらですね、急遽取り組んでいただきたいと思っております。で、児童喫煙に関しましてはですね、たまたまこの今2箇所が目立ったもんですから、その2箇所を申し上げました。ここ市議会の下にも喫煙所がございます。まあ、簡易でですね、雨に濡れない程度、そこに長時間いるわけではありませんのでですね、雨に濡れない程度の対策はできないものかと思います。あまり人通りの多くないところにですね、足辺のジェットホイールもちょっとやっぱ場所的にですね、少しずらしてはありますけどね、場所がどうかなと思いますし、ここの文化ホール、ゴノラの文化ホールもですね、ちょっとやっぱ動くと濡れるんですよね。まあ、そこのところをですね、これ吸ってはいけないということじゃありませんので、まあ、吸わない人に迷惑がかからないようにということでですね、前向きに取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
白川市長。
まさに、マネシー議員のご指摘のとおりだと思っています。
はい、今日はやんわりお願いをいたしておりますので、よろしくお願いをいたします。次にですね、避難対策についてお尋ねをいたします。避難対策のその施設についてですね、ついてお尋ねをいたします。まあ、特に台風時等の自主避難施設の点検整備が必要な箇所があるのではないかと、思うことがございました。そういうご意見をですね、市民の方からいただいたんですね。高齢者の一人暮らしが大変こう多くなりました。自主避難っていうものは高齢者が多くなされます。避難施設にですね、テレビもなければラジオもないという状況の中で、その災害の状況が把握できないということもございます。若い人たちみたいにですね、スマホとかタブレットとかですね、そういうものを使える人はいいんですが、長時間その施設で時間をしのがなければならない、それにはこうちょっと時間を持て余すという状況があります。そして国地放送の設備がその館内にないとかですね、放送があっていたらちょっと外に窓を開けて聞かなければならないという箇所もあるようでございます。台風の時は避難性がありますので、なかなかちょっと外に出てっていうのがですね、高齢者になると無理かなとも思いますし、おまけにですね、外の放送はですね、こう重なり合ってですね、よく聞こえないということでございました。とか、雨戸がないとか、強化ガラスを使用してあるのでしょうからね、強風でも大丈夫、台風でも大丈夫ということなんでしょうけど、風では大丈夫でも、もし物が飛んできたりしたときにですね、ガラスが割れるのではないかと、そういう心配もあるようでございます。 そのようなところへの高齢者の避難は進められないという、ご意見が市民の方からありました。このことのみならずですね、避難をするのに整備に不十分なところがあるのではないかと思っております。受信避難施設についてどれくらい整備がなさっているのか、どれくらい把握して今後どのように取り組まれるのかをお尋ねいたします。
以上、白川市長。
今の市議員の2番目のご質問、避難対策についてということでございまして、避難施設、特に台風時の自主避難施設の点検整備をと、室内の告知放送設備、ラジオやテレビ、アマドの、等々でございますけれども、近年は局地的に大雨や猛烈な台風が発生いたしまして、全国的に災害が多発しております。このような中で災害への備えはますます重要でございます。壱岐市の指定避難所は68箇所、台風時の自主避難施設は10箇所ございます。避難所13箇所には合計31回線の災害時特設電話を設置しております。この電話は大規模災害時に避難された方の通信手段を確保するものでございます。これは自治公民館長会の折に石田町都築地区公民館から避難所への電話設置の要望が出されたために、壱岐市と NTT 福岡支店とで協議したところ、災害時における特設公衆電話の設置利用に関する協定を締結することによりまして、無償で設置をいただいたところでございます。避難所への告知放送機の設置は設置済みが59箇所、未設置9箇所となっております。台風時の自主避難施設は細かな対応ができるため、職員が常駐する施設の中から各庁1施設ずつを主として開設しております。もちろん告知放送機、テレビの設備はございます。大規模災害時に告知機未設置の箇所に避難する場合、これはですね、私たちの、対応もまずかったし、皆様方にお知らせもしていないということもございました。実はご家庭にある告知機でございますけれども、この持ち運びが可能でございまして、この内蔵されている FM ラジオで緊急告知放送も聞くことができます。従いまして、この告知機を、持参と申しますか、設置をしてですね、対応したいと考えているところであります。いずれにしましても、避難施設の点検整備、これはやはり定期的に行ってですね、災害シーズンに万全を期して臨みたいと思います。市民の皆様におかれましても、このような災害、台風等、特に台風等は事前に情報がございますので、早めに、防災減災、早めに備えていただきまして、防災減災に進めていただきたいと思っている次第であります。
もしもですね、防災に関してこういう避難所にはもう目を向けてあると思うんですね。しかしまだまだそのどうしても市民の目から見るとですね、足りない分というのがあるわけですね。だからそのこうしてありますよということをですね、ちゃんとお伝えを伝えてほしいと思います。でもこれなかなかその意識の問題であってですね、市民の意識の問題であってですね、どこまでその覚えているかっていうのは問題なんですが、避難施設に行けば絶対にこういいんだと、特にその高齢者が多くなってですね、一人暮らしが多いもんですから、あそこに、台風時には避難をと言ってもなかなかこう行けない、わからないというところがあるもんですからね、そういう設備の点検はですね、もう一度、再度なされて、市民が安全に、安心して避難できるように、努めていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。何かございましたら。はい、一応ですね、市民が もうこう災害が多いとですね、いつ台風が来るのか、いつ大雨がになるのかが分かりません。そして、高齢社会になって避難するのもですね、やっぱり大変な状況の人もいらっしゃるんですね。それはそれで避難の方法は考えたあると思うんですが、安心して避難をできる、施設にしていただきたいと、要望いたしまして終わります。